ハロー、兄貴。
ヤッ
ホー。あれ、声どうしたの？
ちょっと待ってね。よいしょ。ごめんごめん。今、ちょうど今、1分前に息子が寝てね。
うわぁ、そうなんだね。
そうそうそう、ギリ間に合ったよ。
よかったよかった、高子さんがよろしくお願いしますだって。
あ、
嬉しいね。
嬉しいよね。ね、
なんか
今日は高子さんはどうでしたか。
高子さん元気でしたか。暑い
天気です。
暑いんですか。
暑い暑いよマジで。
蒸し暑いね。やっぱり日本はすごいよ毎年。
いやでも今日奥さんに褒められたんだよね。
え、なんで？なんで褒められた？
今年はエアコン我慢できてるねって。
ああ、よかったね。そっか我慢して扇風機使ったりしてるの？
そう、扇風機使ってたんだけど、もう2日か3日前ぐらいにね、
うん、
エアコン解禁しました。
まあでもそうだね、電気代が上がったから節約するためにね。
そう、電気代がやばいから。エアコンっていうかさ、なんていうの、エアコンじゃないんだよね、送風じゃなくて、
まあそういう持ってんだね兄貴。
そう、なんあれやばいよな、
冷たい空気を出すやつでしょ。
そうそうそう、冷たくするのね。そうそう、
すごいね。なんかすいいな。
何だったっけな、ど忘れしちゃった。
いや、あるよ。あ、ところで兄貴、サプライズがあるよ。
え、ちょっと待って。
言っていい？
いや、ダメ。
じゃ
あ、ちょっと
当てさせて。あ、違うよ。いいよ、当てて。
え、それはマイク関連？
マイク関連、そうだね。この、あれ関連かな。クラブハウスで話してたこと関連。
なん仕事？
うん、全然違う。
あ、じゃあ家族か。
違います。
何よ
何でしょう。
ヒントちょうだい。
だってヒント言ったらね、多分バレちゃう。兄貴がずっと頼んでたことをしたよ。
ずっ、はあ、ブリーチ見たか。
そう、アニメーションがやばいね。
言ったでしょう
でもさ、なんか不思議なのがさ、うん、アニメでどこまでやってたかさ、もう記憶がないんだけど。
わかるよ、うん、
ま、漫画では僕たちさ全部見たじゃん、
うん、
読んだでしょ。 だから、うん、もういつの時だっけっていう感じ。漫画忘れちゃった
ね。そう、ま、ちょっとそうだね。僕ももう漫画読み直そうって思わなくて、
うん、
なんかもうそこからもうアニメを見ながら思い出そうっていう感じで見た。だから、
うん、
多分忘れてたことが多いから、なんか逆に良かったのかも。
なんか最初の敵がソウルソサイティにいる隊長たちで、で2番目の敵がアランカルたちだったんだね確か。
そうそう、
フォローになった人たち。それで 3番目ぐらいでね、きっとそのクインシーと戦うのはね。
いや、クインシーたちと戦う前にな
んかあったよね。なんか抜けてるんだよね。なんか記憶の中に。
わかるよ。
ハーフフォローみたいな感じ。
そうそうそうそうそう。それが終わってって感じじゃない？
それでその後は なんかあんだっけ、クインシーの人たちと戦った後に。それとも、ユーハバッハが最後だったかな。
そうよ、最後だよ。
最後なんだね。で、
そう、
で思い出せない何も。うん。
この知らん、だから僕も忘れちゃったから、忘れたおかげで、こんなこと起きてたのかみたいになって、なんかびっくりすることが多かったんだよね。
兄貴は覚えてるの？なんでユーハバッハとその黒崎一護のさ、
関係
が、うん、なんか顔が似てるんだっけ。忘れちゃった。
ああ、そのままもう見ていかないと。
あ、兄貴は知ってるんだね。じゃあ覚えてる。
見たからね。俺はもう完全に忘れてたよ。
でしょ？だから 何も思い出せないし、あといろんな体調そんなにバサバサ、あのあれちょっとグロい感じで死ぬんだねみんな、
う
ん、
そうそうそう、そこがねいいのよ、うん、副隊長ね、
副隊長
とクラスね、
ねバッサリやられちゃってる感じがなんか、あこれがブリーチだったねって思った。
あのだからそのドラゴンボールで言うとさ、
うん、
あのトランクスが未来からやってきて、
うん、
フリーザーを殺しちゃって、もう細切れにして、で人造人間というのが襲ってくるっつってさ、で、ね、悟空が心臓病になるからっつってさ、でどんなやつか分かんないのにこうみんなで探しに行ったらさ、
うん、
あのいきなりヤムチャがさ、あのドクターゲロにさ、
うん、
体貫かれる時にあの絶望感あったじゃん、どうなんだこれみたいな、あんな感じがしたな、ブリーチ見た時に。
すごいよね、あのなんかもうダメだ、あのもうみんな負ける、あとしかもさ、あの、うん、その超必殺技とも言えるあの挽回がさ、死神たちが使える技がさ奪えれるんだもんね。あれ
そこさ全く覚えてなくてさ、
いや僕そこだけ覚えててさ、
うん、あそう、僕はもうアイゼンのところまでが一番ピークだったから、
そうそうそうだよね、あの、
うん、
そっからわけわかんなくなっちゃったよね、ブリーチね。
そうそう、
漫画で見るとね、
キャラクターも多いしさ、敵も、
うん、
でわかんなくなっちゃったけど、
うん、
そのソウルソサエティ、その隊長たちがみんないるところが急にこう襲われるわけじゃん、
うん、
で漫画だとさ、なんか、うん、あそこまで
細かくね
絶望感というのが感じられなくて、でもこのアニメが復活したことによって作者がねこういう感じに入れてくれてて、漫画に出せない出せなかった部分を取り入れてくれって言って、
うん、
今みたいになってんだよね、
色使いとさ、あのアニメーションのレベルとさ、
すごいでしょ、
音がやばいね、なんか
そうそうそう、
あとあのあとすごいなんか粋だなと思ったのが、そのオープニングテーマがその今までのブリーチっぽい感じのさ、
あ、なんか
な、で、あ、すごいと思った。なんかだから兄貴は見て見てっつった、なんか理由が全部詰まっててさ、
うん、
で
よかった。
でもまだあの3話ぐらいまでしか見てないんだけど、
1話の終わり方がすごい好きだったんだけど、僕は
1話長かったね、あのね、ほんとかっこよかった、うん、
あの何、あの
みんな仲間ね、
山爺の副隊長がいるじゃん、
うんうんうん、
俺あそこ全く覚えてなくて、
なん、あ見て、あ思い出したって感じだった僕、うん、
本当だからそのやられ方がすごいかっこよかったんだよね、あの、
うん、あの一人でね、
うん、会話してる間にだったっけな、
いやそこはねなんか覚えてないの、僕あのそれよりもそのイチゴの仲間を久しぶりに見れて、なんかいろいろ懐かしい、
う
ん、
ああそうだね、そうそうそうそう、うん、そうか、いやあの毎回毎回ね、1話ずつのこう終わり方が好きなんだよね、
あの兄貴がさ、あの副隊長、なんだっけ、山本源流斎だ、源流斎だっけ、うん、の副隊長がさ、うん、死んでセキュリティがさ甘いですねって言ったじゃん、なんか
そうそうそうそう、
メインのルームなのに、いや私あの私に勝るセキュリティはないみたいなこと言ったじゃん、山本源流斎、あれは鳥肌だったな、
かっこよかったよね、
ねえ、だから兄貴が好きな理由はわかるね、なんか
いやあれさ、3話でしょ、まだあの源流斎あのブチ切れてないでしょ、
あ今でもワンピースに戻っちゃったの、
おい
今ね、今大丈夫だよ、あのもうすぐでビッグマムがあの
いや
興味ない、キッドと
興味ない、
ローと戦うから大丈夫だよ、
興味ねえ
いやビッグマム、うん、
そうか、ワンピースそうだったね、ワンピース
戻ってまた3話見てまたもワンピース戻ってって感じか、であのブリーチもめちゃくちゃいいんだけど、
うん、
あのめちゃくちゃいいんだけど、あのまたじっくり最初から見たいってなっちゃった、その
あやばい、ダメ、やばいやばい、やめろやめろやめろ
また1から
やめろ、
あやっぱ全然違うかな、あの雰囲気とか、あれ、うん、あ昔のやつも良かったような気がするんだけど、
うん、良かったけど今だからこそ出せるクオリティを、
まあそうだ、 かでもすごいよアニメなんかレベルがさ、
うん、
全部そうだけどさ、
いやあの一番のボスね、あの山じいじゃなくて源流祭が、うん、ユーハバッハと戦う時のアニメーションのクオリティにびっくりするわ。
じゃあそこまでちょっと見ようかな、そしたら。
うん、見てくれ。そう。
でも、あの、あれ、ユーハバッハの怖さもすごいと思った、そのアニメの中でさ、その、
うん、
部下を簡単に殺すじゃん。
ああ、あれね、あれも覚えて
る。こいつやばいと、イカレジジイだなと思った。
イカレジジイだよね。
イカレポンチだ、こいつと思った。
あれ、そうだね。
本当
なんか、ブリーチって あんなに残酷なんだなって、まず、ね、思わなかったね。
あ、漫画でもさ、思い当たる節はあったよ。なんか、今思うと、あ、そっかって、なんか、簡単になんか、いろんな人消されたり、死んだりしてたかもしれない。うん、
だから今までのアニメだと、
うん、
やっぱ少年漫画だし、
うん、
そのね流行ってた頃はやっぱそういうアニメーションにできなかったけど、
うん、
今だからこそネットフリックスで配信してるし、
うん
うん、もっとなんかグロくできるんだよね、グロくっていうかね、
あ、
うん、でも、うん、結構、うん、グロくなってくよ後から。
でも僕の中でまた考え直してね、あのアニメのその三大アニメだっけ、兄貴言ってたその、
はいはい、そうだね、少年漫画のね、
いろいろ思い出したけど、やっぱワンピースは子供向けだなと思った、あの今思うとね。
まあワンピースはさ、
うん、
努力友情勝利の少年ジャンプの王道スタイルを貫いてるから、
うん、
まあ一般的に知られてて有名なんだけど、ナルトってなんかちょっと、うん、もうちょっと話が複雑でさ、
そうだね、うん、
ね、人も亡くなっていくし、
うん、
ね、あの結構頭使うじゃん、
うん、結構ね、うん、
でもブリーチも頭使わないと思ったけど、もう登場人物が多すぎるから
ね、13番隊の隊長とか副隊長とかね、
そうなんか、しかもその今回のそのブリーチ最終話でユーハバッハの話なんてすごい短いはずなのに、
うん、
4クールにしてるのよ。だから
すごいね、うん、伸ばした
大の大冒険みたく、あのずっと続くんだよね。
すごいね、うん、
そうで、あの漫画では描かれなかった、
うん、
そのい山本源流祭がまだ若かった頃の最初にできた13体、あの隊長たちがいるわけよ、
うん、
それをエンディングのテーマでね見れるんだけど、キャラクター、
兄貴結構知ってるね、うん、
でもみんなかっこいいよ、うん、
あ、なんか僕のヒーローアカデミーの、あ、兄貴見たことないか、
見たことない、
あ、そっか、もういい、
漫画読んでるよ。
いやもうあの大好きで、あの今ねもう本棚やばいよ、僕ワンパンマンと
ワンパンマンってすごい名前だよね。
ワンパンマン、兄貴が紹介してくれたんじゃなかったかな、
うん、ワンパンマンもね大好き。
あれはねめちゃくちゃなんか、あのどうせつまんないだろうって思いながら思ってたんだけど、
あのハードル超えてくよね。
なんだろうね、たださ、うん、ワンパンチで誰でも倒せる無敵なやつの話になってさ、
うん、
どうせみんなに勝つんだろうと思ったらそいつがメインじゃないみたいな感じだね。
そうなのよ、結局
すごいと思った、うん、
最終的にそいつがいつもなんか、
うん、
なんだお前つって一発でやっつけちゃうけどさ、いろんなラスボスたちも、
うんうん、
だけどそのヒーロー、他のヒーローたちと、
うん、
その何敵たちがかっこいいから、うん、めっちゃ感情輸入できちゃうんじゃない。
すごいね。しかも別に強くないヒーローもいて、みんなが強いと思われてる、その名前忘れちゃったけど今。
あ、分かる、
あ、キングだ。そうそう、
キングってやつ、ね、キング好きよ。うん。
なんか、今、めちゃくちゃ面白い漫画、なんかすごい多くて困ってるよ、結構。
そうだね。やっぱりね、なんか、僕らが10代の頃に、
うん、
今のクオリティの漫画とアニメが普通に、うん、アメリカでも流れてたら、
うん、
もう クソオタク野郎になってたね、もっと。
いやでもあの当時はさ、そのナルトとか僕衝撃的だった。そのお母さんにお土産でさ、プレステ2のナルティミットヒーローもくれた時、お母さん女神様に見えた本当お母さんもうなんならもうほっぺたチューしてもいいやと思った。本当
そうか、
そうナルティミットヒーロー2を買ってきて。
ナルティミットって何？ナルトと
ナルティミット、そうナルティミット忘れちゃったけどナルティミットヒーローかなんかだった。
うん、なんかね、 あの辺のゲームめっちゃ出てたよね。
ブリッジ。だけど兄貴が貸してくれたかやらせてくれたか買ったか分かんないけど、あの、はい、ゲームの中で兄貴が天才だなと思った3つのゲームが、ライブアライブでしょ、まず。
あれは
もう兄貴に感謝だね。あのこんなゲームを、
分かるわ。
あとあのドラゴンボールの2つなんだけど、1つはスーパーファミコンのドラゴンボールで、
はいはい、あの格闘のね、うん、ハマったよね。
あ、格闘じゃなくてね、あのカードで、で、なんか、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、カードで戦うやつだったから。と、もう一つがね、兄貴がね、持ってきたか借りたか買ったか分かんないけど、そのプレイステーション1で、3人対3人で空中で、ダダダダダダってこう。
ああ、なんかあったね。
と、あれはね、僕もう兄貴天才と思った、あの3人、あの
3つ。俺作ってないからね。
めちゃくちゃすごいなと思ったんだよな。
そうだね、やっぱゲーム屋さんで働いてたっていうのはものすごく強かったね、うん、ゲームが好きだから日系のゲーム屋さんで働いてバイトしてたし、
まあ、強盗にあったけど、うん、
日本の強盗にあったけどね、うん、下手すりゃ死んでたからね、うん、笑い話だけど、
うん、いろんな 2店舗あったのに潰れちゃったね。
いや4店舗あったんだよ。
あ、4店舗、
うん、レイクウェッド、コーストメイサー、ガーニーナとトーレンス。
全部あれだろうね、あの今日も生徒と話したけどアメリカ怖いから行きたくないっていうあの奥様方がいたのね、うん、アメリカは怖くないですよ本当ですかって言った時よくあの兄貴の話を思い出して少し怖いかもしれませんって言っちゃったもんね、
う
ん、
いやもう今なんか違うでしょ。今なんかもう、うん、あの Z 世代っていうかさ、もうなんかあのみんななよなよしてんしょ。
そういや分かるけどね、あの、
まあ、今でもやっぱり夜中行っちゃいけない場所とかもちろん一人で行っちゃいけない場所とかもあるよね。
歌舞伎町とかあの西成とかね、大阪で、うん、
だからいやでも、ね、歌舞伎町とか一人で歩いて行けるけどね別に。
もういや僕たちは大丈夫だけどさ、うん、でもあの危ないんでしょ。でもあのなんか分かんないけど、うん、
まあその絡まれたりとかそういうことなんじゃない。
当時10年前ぐらいはあのよくアフリカ人に絡まれたよ。あのお兄さんお兄さん。
あそう。
あのいいのあるよっつって。
ああのねこれ言ったっけな、あの
アフリカの人たちの話でしょ。
言ったっけ。
言ったと思う。あの
昔あの東京に初めて来て、うん、東京で。初めて働いたところでね、
うん、
あの仲良くなった人たちと原宿行ったらさ、そこ黒人がいっぱいいて、
うん、
こうなんだなんか田舎っぺっていうかそういうやつをターゲットしてさ、
うん、
自分たちのお店にね
連れてこもうとするでしょ。
そう、うん、で偽物のねヒップホップの服を売りつけて、
うんうん、
3、4人ぐらいがこう入り口で立ってて出れないようにして、
うん、
こうプレッシャーでかわせるのね、
うん、
でやっぱりさね怖いじゃない、
うん、
だからそれでかわされてひどい目に遭うみたいな。
ムカつくねそれね。なんかもう本当
それを知っててさ、俺とアメリカ人の友達とあとベトナム人の友達ね、
うん、
で行って、おなんかすげえうるせえ、ダッセ暴走族ダッサ。
何それ、暴走族いるの兄貴の周り。
いやめったにないけど、なんかバイクですげえやってる、ブンブンブンブンやってる。
すごいね。
これあれ日本の暴走族をダサいものないからね俺。
でもさ、あの特攻服かっこいいと思わない？ダサい。
いや 女の子が来てるのはいいけど、やっぱ
あのなめ猫っているじゃん、あの猫で暴走族の格好してる、
うん、
な
ん
かあれか可愛くない？あれ
可愛いね。でもあれを何か買いたいとか集めたいとか思ったりしないけどね。
玄関のドア開けてなめ猫のが、
うん、
あの蹴飛ばそう。サバ缶欲しいにゃんって言ったら僕財布をあげるかもしれない。
俺も蹴飛ばさないでね、もうあの足で床にギュッて挟む。
わかる、漫画でなんか潰す感じでしょって、ね、こうそうそう足取ってバタバタ、うん、それも可愛いな。
そうそうそう、いや、まあでも、
うん、
今はさ、ダセとか言えるけど、やっぱその時代を生きてきた人たちにとってはやっぱりいいんだろうね。僕らも多分青春時代すげえと思ったものを今の若者たちはダッサーとか言うだろうしさ。
兄貴の運転を見せてやりたい、今の若者たち。あの昔兄貴は10代だった頃の運転、
本当はね、本当にね思うけど、
うん、
もうえげつなかったからね。
なんで生きてるのって思う。いや僕もさ変なことばっかりしてたけどさ、なんで生きてるんだろうね、うん、
僕の運転はもうぶつかってもいいやっていうぐらいで車線変更してたから。
だ今の若い子たちもそうなんだろうねって理解しようとしてるけど難しいね。
難しい、だってバカだもん 今言えばね、
うん、
でも当時はぶつかったらぶつかったで、
うん、
降りていい、うんうん、あの、うん、そうだね。だからね、なんかプーとか後ろにやられたらそいつの、うん、なんだろうな、家に帰るまで追いかけてたりしてたよ。で、
うんうん、
あの一回はね、俺とリチャードたちが乗ってる時にね、
うん、
なんか似た感じの若者がなんかうるさかったからさ、
うん、
あのスナッポーって分かるよね、スナッポーの、あの飲み物。
うわ、懐かしい。日本にないね、スナップ。
そう、ないよね、瓶の飲み物。
うん、
すっげえ硬い瓶でできてる。それをさ、
覚えてる、うん、
俺とリチャードもそしたら車の窓にバーンって投げて。
若い頃はやんちゃしてました。
そしてあいつらがもうわーって言ってくるから追いかけてたら、その子たちがすっげえ怖くなってさ、高速に乗ったけど、
うん、
もうね、俺もその時変なエンジンかかってたから、
うんうん、
追いかけて、で何を110 Freeway North 行って、
懐かしい、うん、
でね、101 Freeway North まで
ハリウッドまで行ったんだ。
追いかけたから、うん、ハリウッドのところまで行くってさ、フリーウェイでさ30分ぐらいかかるでしょ、
うん、そうだね、兄貴30分ぐらいチェイスしてた。
30分ぐらい飛ばして隣で俺ら俺らと結構言ってて、
今もできないね、そんなこと、ね、
できないわ、今だと思う。っていうか当時だと思う、撃たれたらもうね、おしまいだしさ。
だ今の子供子たちもなんか同じようなことやってんだろうね、なんかあの、
まあね、でもね、うん、僕らの時代そういうアホなことをして生き残れたのは、
うん、
まずインターネットがなかったから、うん、SNS にね発信とかされたら終わりじゃん。
そうだね、あのね、そうだね、
だそれがね、今の子たちはね、
なんかあるとあのよく動画で見るけど、ラッパーの人たちがさ、警察にあのね、なんだっけ誘導尋問じゃなくて、職務質問も受けてる時のビデオを撮ってアップしたりさ、なんかもうやめろよって思うけど、
ダッセーと思うけどね、本当に、うん、だって所詮に日本の警察なんか怖くないでしょ、うん、怖い、マイク、あんなおっさんたちになんか、
いや、あのね、悪いことしてないから怖くない、
全然怖いって思わないんだよ。その威圧感がないじゃない。その怖いっていうのは、逮捕されたら、うん、何、あの牢屋に入ってしまう、
うん、
家族に会えない、迷惑かけちゃうっていう恐ろしさはあるけど、
うん、
警察官に「おい!」とか言われても、うん、1% も威圧感感じないんだよね。自分が悪いことしてたら、うん、もちろんそのね、うわーってな、やばいとかなるかもしれないけど、うん、まあ職務質問とかされたことないな、こっちで。
あの僕の奥さんが特になんだけどさ、
うん、
誰とでも仲良くなるのね、
うん、
でなんかさ、 まあ、で僕もなんだけど新潟ではね、
うん、
だけどあのなんかある警察に話したら仲良くなって家になんかね毎回来るようになっちゃって、
えちょっと待って、
うん、あの遊びにじゃなくてこう見に来たよってみんなが無事かみたいなね、そうそう、それでいろいろ教えてくれたんだけどさ、
うん、
あの日本の警察ってさあの、まあ、静かにして腰低いんだけど、
うん、
あの分かんない、実際見たことないけどめちゃくちゃ強いらしいよ、強いし、あの格闘技も知ってるし、なんか
あと柔道とかね、
しつこく追いかけんだって、なんかアメリカと違ってさ、
うん、
なんか僕は
あのアメリカなんかもすぐねあのピストル出せば終わりだからね。
でもピストルないし、その兄貴の言う怖くないっていうのは分かる、すごく。あの、うん、なんかあの、
いや、うん。
ね、
歯向かう理由はないけど、
うん、
その、自分がまだ10代、アメリカにいて、うん、そのなんか、悪いことした時とかに、
うん、
自転車でね、待ちなさいとか言ったら、うん、いや、多分逃げ切れる自信はあったな。
まあ、そうです、そうだと思う、兄貴はすぐに逃げれると思うけど、あの
だけど
今は、まあ、カメラとかついてるでしょ、きっとね。
まあ、そうそうそう、だからそこがすごいのよ、日本は。まあ、どこもカメラついてるし、
ね、
悪いことできないよ。いやだって、何、地下鉄逃げても、いろんなとこカメラあるしね。で、何よりその日本のすごいところは、
うん、
その、なんだろうね、なんか、そんな、やっぱりアメリカにいた時は、うん、よく、ね、警察24時とかさビデオ屋さんで借りてさ、うん、なんだこれみたいな笑ってたけど、今見るとねかっこいいって思っちゃうもん。
やっぱりそうだね、あの警察24時はいいのか
な。やっぱりこっちに来て、うん、どこに年を取って、
うん、
警察官が自分より年上の警察官が、
うん、
若者たちをこう動じないでね、なんかかっこいいなと思うよね。なんかわかんない、アメリカの警察はさ悪い、もちろん日本も悪い警察いっぱいいると思うけど、
うんうん、
なんか日本の警察はなんか本当に守ってくれる、市民を守ってくれるみたいなイメージがあるな。
アメリカの警察ってさ威圧してくるから怖いね。なんかさけ
いや
腰に手回したりさ叫んできたりさ、て
かみんなでけえからさ、
うん、
でかくない警察官なんていないじゃん。よぼよぼのじいさんとか出てこないじゃん。
あとなんかフラッシュライト、あの懐中電灯をさ照らしてくるじゃん。
カル、俺もなんか何も持ってないのにね。
ねえ、ムカつくよね。
あのジャケット、
ファストフードね。
そう、ウエスタンとリドンドビーチブルバンドのジャケットボックスに車止めて、あの銃をこう何こっちに向けて手上げて出てこいって言った時に、うん、俺嘘やなと思ったよ。
一回さあの兄貴がと車、兄貴とさあのちょっとだけ仲良かった時ね、
うん、
兄貴が一応レオ兄貴が17か18か分かんないけど、
うん、
一回車に連れてかれたんだよね、兄貴。なんかあの
うん、
それでどっか行った時に兄貴と兄貴の友達がいてよく嫌だな、ほんと嫌だなと思いながらさ、
うん、
乗ってたら警察に止められて、
うん、
そしたら友達のように話してんだけど一方的にね、兄貴が、
うん、
もうすごいドーグ見たこと言っててね、
あだ
けど、だけどね手錠かけられて、
うん、
勘弁してくれ弟が見てんだよっつって、
うん、
であのふざけてたんだけど、その警察は手錠を兄貴にかけて、今日は何もないな言ってもいいみたいなこと言って、お勘弁してくれよ弟が見てなって笑ってる兄貴を覚えてる。何なんだろう、あれ日常的にあったのかな、なんかそういう、うん、
だってまあ
なんか
ねやっぱね結構やっぱ知られてたし、
多分な仲がいいっていうのは仲がいい感じなのは本当なのかな、何だろう、あれ
仲がいいというかさ、あの、うん、お世話になってるからじゃない、だから
よくドラマ、あのアニメとかであるさ、
暴走族とかが、
仲良いみたいな、あれと同じか。
あれよ、だって俺も、うん、やっぱ、ね、兄貴の弟だろうみたいな言われたことあるし。
そうだよね、なんか、
うん、
兄貴で思い出したけど、その、そういえば、 あのアレックス兄さんが高校生ぐらいの時に流行ったのってさ、はい、車の改造というかなんか変なブラックライトみたいの入れるの流行ってなかったっ
け。いや俺ね大嫌いだったな。
あ でも同じその時代だったよね確か兄貴の時代に、うん、
あの違うんだよあのね俺らの青春時代は日本から来た留学生が、うん、みんなお金持ちもだから、
うんうん、
やっぱ車を改造するわけじゃん。車高を低くしたり、うん、でそれがやっぱ日系人たちはそれをすごい煙たがってるの。
あ、煙たがってたんだね。あ、
だけど中国人韓国人たちはそういうのがすごい好きで、
あとベトナム人ね、
うん、そうそう、それでなんかなんか派閥みたいにできてたよね。
なんかだみんながさ、まあ、特にベトナム人の友達はさ、
うん、
なんか車のその危ないとこっていうかさ、もうめんどくさいところになんかブラックライトとか入れたりしてさ、
あやったったね。
でなんか兄貴の時代の時はみんなうるさいスピーカーみたいに入れてなかった。
うるさいと、
うん、怖いと思った。
入れてたね。
兄貴も入れてなかったっけ。
いや俺はあのスピーカーは入れてたよ。
あのうるさかった、ドンドンってなってたもんね。
僕はもうみんな鼓膜が破れるぐらいヒップホップなんかしてたから。
めちゃくちゃギャングスターヒップホップを流してたよね、ハリキン。
そうそう。あで、それで、そうだね。なんか、そういうの流行ったよね。それで、なんか。
そうだよね。やっぱり高校、兄貴が高校生ぐらいの時だったよね。
確かに。でも、周りの日系人とか日本人ってそういうのやってるやついなかったから、
うん。
逆に、やってたのかな。
なんかね、なんかどんどんどんどんつって、あ、兄貴帰ってきたって分かってた。
そうだね。まあ、ほんとアホだよな、今思うと。恥ずかしいもん。
いや、なんだっけ、今思うとよくさ、その、なんか警察とかに怒られなかったね。
甘かった。そうだね。あのね、怒られたことあるよ。やっぱり、あの、家族には言わなかったけど。
ダメなんだよね、やっぱりね。そうだよね、騒音だもんね。
でもまあ、音ぐらいはね、注意で終わる。だから両親に迷惑かけれなかったのはやっぱり喧嘩とかさ、
うんうん、
が多かったかな。やっぱりでもやっぱり喧嘩とかでもガーデナーとかで来た警察官の 5,6 人のうち 4,5 人はもう知ってたからさ、兄貴のこと。
ああそっか。
うん、あと親父のことも知ってたよ。
ああ、まあ親父もね。
だからあんまりね、おかしいよね。
はい、兄貴が高校生の時遊びに行くって言ったらさ、まあ、日本人グループではビデオ屋さんの前とかそういうの分かったけど、うんうん、
だっせーな本当に、
うん、日系人グループっていうのはさ、うん、兄貴の世代の人たちみんなボーリングだったっけ、それかビリヤードだったっけ、なんだったっけ。
そうだね、ガーデナーボールか、うん、ホーソンと、
うん、
ホーソンとどこだっけあそこ、もう覚えてないわ。
ホーソンとセペルウェザーかなんかのところ。
そうだね、あそこ
ゲーブルハウス。
ああゲーブルハウス、そうそうそうそう。でも僕らが行ってた時はさ、やっぱりギャングのたまり場だったじゃん。今行ったらすっげえなんかボーリング楽しもうっていう感じだったけど、
昔はねなんかギャングみたいなのが
そうで、そこにわざと行って、
うん、
こうビビってないぞって、自分たちもグループがいてみたいな、そういうのがこう流行ってた時期だったから、
特に、ね、
うん、リチャードとかさ、
うん、
激安な人間だったからさ、
うんうん、
なんかちょっと目があったら何見てんだみたいな、
うん、
で喧嘩始めるようなやつだったからさ、ジャイアンみたいなやつだったから、
うん、
うん、でも今思えば楽しかったよね。でもまあ運が悪かったらやっぱもう大怪我してたわけだし、一回ね僕らなんか映画の後に歩いてて、
うん、
で結構大きく声大きかったんだよね。でメキシカンになんかうるせえって言ったらさ、いやお前が黙れみたいなこと言ってて、
メキシコ人も怖かったよね、昔ね。
そうそう。だけど、まあ、こっちも負けてらんないからさ。
うん。
そしたら、そのメキシコ人が帰ってっちゃったんだよ。そしたら、歩いてたさ、誰も車持ってなくて歩いて帰ってたらさ、
うん。
途中になんか、大きいバン、白いバンが、
うん。
2台ぐらいバーって近くに来て、
うん、
なんだなんだなんだと思って見てたらさ、うん、ガラガラガラって開けたらさ、みんなメキシコ人たちがさ、なんか
怖いね、
何バンダナみたいな巻いてさ、みんなタンクトップでさ、バッドとかさ持ってみんな出てくるわけよ、う
ん、怖いね、うん、
この時のなんかみんな走れっつってね、あのわかる、あのデラーモのところになんかなんパークの名前忘れちゃったんだけど、すっげえ大きいパークがあるの。
コロンビアパークね。あの
コロンビアパークか。
そうそう、コロンビアパーク。消防車が置いてあるところ。
もう覚えてない。でもそこをね、突っ切ったんだよね。で、みんなでね。で、みんな、お前らはそっちから行け。俺らはこっちから行くってこう指示を出してたの、自分が、うん。その時にね、こう、逃げてるわけ。あっち、人数的にもあっちが多いし、あっちは武器持ってるし。うん、で逃げてるけど、その時もなんか自分だけ楽しかったもん。リチャードも楽しいって言ってたけど、あの他のやつらはさ、もうなんかもう、あの、ハンナキのやつとかもいたしさ、ロバートとかさ。
いいな、なんか。
その時は、なんか、まさかやられると思わなかったよね、誰も。
あ、そっかそっか。
うん。でも、だから一回でも、もうボッコボコの半殺しみたいにされてたら、多分、変わってたと思う。当時はやっぱり仲間たちがみんななんか結構有名なやつらばっかりなのと、
うん、
やっぱり兄貴の後ろ盾がすごかったから、
うん、なんかあ、なんかしょうもないことしてたなって思うよね、なんか昔ね。
そうだから僕らが高校生になった時に、
うん、
もう兄貴がもういなくなった時に、マイク見てた時、マイクも似たようなことしてんのかなと思ってたんだよね。
いや、僕たちも同じようなことしてたけど、兄貴ほどその世代的に危なくなくて、だけど、うん、危なかったのはベトナム人の人たちだったよ。
ああ、そうだね、まだね、暑かったよね。
すっごい怖かった。全身黒着たベトナム人の人たちは、その僕たちの年の人たちは、なんかブラックドラゴンっていう人たち、うん、
ああ、
はい、まあ、なんかわかんないけど、いつもちょっかい出してきたよ、デラモの前とか。
ああ、そう、
うん。すごい、なんか、その人たちと、あとメキシコ人に気をつけて
た。多いからね、ベトナム人ね。アホほどいるよね、なんか。
その、友達の友達とかさ、知り合いの知り合いだったら、その、ベトナムのギャングっていうのは、その人の家に入ってきて、親を襲ったりするって聞くから。
そうそうそう、容赦ねえんだよ。
ね。だから、ベトナム人のギャングと、その、メキシコ人は絶対に相手しないようにって仲間ち、ね、あとはなんかやっぱりその僕踊るのが好きだったし音楽も好きだったから、そのいろんなさ18歳から行けるなんていうんだっけ、レイブみたいのに流行ったんだ、僕ハマったんだ、僕
あなんかねやってたよね、マイクね、
ドラッグとか僕はしなかったんだけど、
なんか踊ってたよね、ポップロックみたいなやつだよね、
踊ってバトルしてたんだよ。そしてだけどギャングが多くて、いつも誰かしらトラブルを起こして、で僕はただダンスしに行きたかったんだけど、そのクラブでさ、いつもなんか兄貴もあったでしょ、兄貴の方が特にあると思うんだけど、そのクラブが閉まっちゃうというかさ、そのもう帰れって、はいはい、なんか騒動があってさ、そんなのばっかりで、なんかただ踊りに行きたいのにって感じでさ、
多分場所は、間違ってただね、
ほとんどベトナムのね人たちがその彼女取られたとか取ったとか、
いやだ、俺本当に、俺はベトナム人嫌いだったからさ、今は
言ってけど、兄貴のなんか兄貴の世代もいっぱいいたような気がする、ダットとか
嫌い、もうみんな同じに見えた、
みんなみんななんかわかんないけど、兄貴の周りのベトナム人の人たち切れやすいなと思ってた、
そうよ、だってもうねロッカーにデバ包丁とか入れてるようなやつらだったから。
だから高校なのにさ、
怖いよ、デバ包丁持ってんの。
とかよくさ、ベトナム人の人と遊ぶと、なんかベトナムカフェに行きたがるでしょ、みんな。
マスキー、ああ、俺も行ってたね。
で、なんかみんなカード、トランプで遊んで、みんなコーヒー飲んでさ、それで、 あとはね、あのみんなやっぱりそのテクノクラブって呼ばれてたそのクラブに行きたがっててさ、
うんうん、
しょっちゅうなんかね、あのベトナム人の友達同士の喧嘩とかそのカップルの喧嘩でね、なんか女の人あの人たち怖いでしょ。
そうだね、すごいね。
あの掃除機で彼氏になんかカップルが喧嘩してて覚えてるのがさ、掃除機の、うん、あのコードの部分じゃなくてその本体の方で、ね、頭をね、うん、バーンってやってるのを見て僕あの怖くなっちゃったんだよね、なんかベトナム人の友達と遊ぶの。
ああ、うん、まあね、そうだね。
お前っつって。
お前、お前、お前、
お前、お前、お前、お前、
お前、お前、お前、お前、お前、お前、
お前、お前、お前、お前、
お前、お前、お前、お前、お前、お
前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お
前、
お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、お前、勉強手伝ってくれたジェイセン・ノーっていう人がいたのね。
ああ、いたね、いたね。
そうそう、めっちゃくちゃいい人で、めっちゃくちゃお母さん思いの人だったんだけど、
うん、
あの優しすぎて、
うん、
お金貸してとか言われてたりしてたのね。なんかちょっとオタクっぽいところもあって、
ああ、そう。
で、ヘラヘラヘラヘラ一時期してたのね。
ああ、なんかね、うん、
俺でもね、うん、と違うの。あのお母さんを大事にして、本当に真面目でさ、それで、あのマイクあの、ちゃんと勉強しないとダメだよ、つってさ、はいはい、あの僕あの、いつもその、柏から日本の人が来たらさ、サボってそのサポートしたりして、うん、その点数が足りなかったからさ。はいはい、それで、あの、手伝ってくれてて、もうすぐで卒業だった時にさ、
うん、
あの、ROTC っていう、なんか、なんだっけ、軍隊に入るための、なんか、人たちいたじゃん、なんか、うんうん、そういう人たちの白人の人でさ、なんかお金をなんか、
うん、
返してくれないやつがいるって、そのジェイソンがなんか、うん、あのいつもあの送り迎えしてくれてたんだけどさ、学校に行くために、
はいはい、
マイクごめんねっつって、卒業してねって言って車止めてテニスラケットをトランクから取って、どうしたのジェイソンっつって、
覚えとるわ。
そう、それでさ、その
白人の
頭を思いっきり殴ったの、そのラケットで。で、僕やめて、ジェイス卒業だよ、卒業だよ、あと1ヶ月卒業ってさ、あの、ね、こいつを殺して、こいつを殺さないとダメだって言って、
そうだね。
その白人の人は、その ROTC のサージェントって呼ばれてる人に、助けてって泣きながら言って、それでも、あの、なんかね、ずーっとね、殴ろうとしてて、僕ね、怖くなっちゃったんだよね、その友達。
卒業できなかったけどさ、マイクの卒業式に来た。
う
ん、
泣いてた、そう、泣いてた。
あ、それ、
すごく悔しがっててさ、そのあの本当に真面目なやつだったんだけど、
うん、
あのだけど、それからあいつ変なになっちゃって、
あ、そうなんだ。
不良っぽくなっちゃった、なんか、その後から。
あ、まあな、
なんかね、あの、それでなんかドラッグとかやったり。
そうだね。
だけど、すごい仲良かったんだけどな、めちゃくちゃあの。
いいやつだったよね、俺大好きだったよ。
会いたかったの、本当にね、本当に僕のことすごいあの、
うん、
大事にしてくれてたな。
わかるわかる。
だけど、
なんか、
そうそう、みんなね、あの同じ話し方でね。
ベイセンね、懐かしいな。生きてたらいいんだけど。
ね、どうだろうね。なんかあの、
フェイスブックで潜ってみて。
10年前話したときは、あの、もう、
撮った。
成功者みたいな話し方されてたけど、俺は今、幸せで成功してるよって、自分から言ってた。
それならいいじゃん。
そうそう、だからもういいやって関わんないやめようと思って、う
ん、なんでや。
だってあの
関われよ。
あのも高校生の時さ、仲良かった人がさ敵になったり友達じゃなくなるって、なんか兄貴いっぱい経験してるじゃん。
うん、わかるね。
あのもジェイソンもすごい仲良かったけど、もう一人僕すごい仲良かったさ、
誰よ、
ロバートっていうやつがいるんだけどさ。
ロバートなんだっけ。
あのなんかね、MR2 ターボとか乗ってたりね、なんかあの、
覚えてないわ。
すごい仲良かったんだけど、そいつもなんか、うん、あの、韓国人の彼女ができて、その人がドラッグやってて、トゥイクっていうなんか、
あ、うんうん、
ね、よくわかんない、あったでしょ、流行ってたでしょ、
うん、流行って
たね、コカインかなんかでしょ、それで、
はいはい、
はまってしまって、
うん、
そこからなんかね、あのそいつがあの、なんか、電話が来たりしてさ、あのいつも普通に遊んでた友達だったら急に電話が来て、家に来てっつって言ったら、全部の窓と全部のクローゼットのドアも全部開いててね。で、どこにいるのって言ったら、クローゼットに隠れてたんだ、ナイフ持って。
うんうん、
で、 あの僕を殺しに来る人がいるから調べてってナイフ持ちながら言ってたから怖くて、それまですごい親友と思ってたからさ
はい、はい、
あの刺されると思ったのね、なんかわかんないけど、
うん、
クローゼットからナイフ、
うん、
で目がおかしかって、それでその日に僕縁切ったんだよあいつと。あの変なこと言ってきたから、そのなんだっけ、まあ、誰もいないよって言ったんだけど、そっか誰もいないのかって言って、でガレージ見たら車が解体されてて、どうしたのっつったら、誰かが僕をの名前を呼ぶんだっつって、僕あの友達辞めたんだけど、その本当にドラッグ嫌いになったの、
うん、そよかったね。なんかそのあのマイクの逃げ方によっては逆恨みされてた可能性あるしね、うん、
あとあの当時
嫌いられたって
当時嫌いだったというか、あの今は仲いいけど仲悪かった、あのその日本人グループのグループに入っちゃったし、
あ本当
たけしたちね、たけしたちのところに入って、でドラッグいっぱいやって、
うんこやろうかうんこやろうたちな、
それであれだよ、あの僕はね良かれと思ってそのゲームとかあの やった方がいいよって言った話をね、
はい、
あのクロックタワーっていうゲーム今ハマってるんだよね、怖いゲームだからそのドラッグなんてやってる暇ないよって言ったのね、そのあの誰かいるか調べた時、そしたらさあの後からさ、マイクがハサミを持って僕をあの殺そうとしてるとか変なこと言ったんだよあの
それさドラッグしながらやったんじゃないクロックタワー、
でもなんかねだからもうこいつとは関わりたくないと思ったん
だけど正直ねドラッグしながらクロックタワーやっちゃいけないよね、
怖いよ、ね、あ兄貴もそういう縁を切っちゃった人いる、なんか仲良かったけどドラッグやっちゃった
こといるし、うん、僕はほらご存知の通り、
うん、
ちょっとでも嫌なことあったらもう大っ嫌いになっちゃうから、
あじゃあ残念だなと思った人いる、この人とは友達でいたかったのになっていう、なんか
でもさお互い様だよ、絶対逆にしかりで、
うん、
もうアレックスと縁切ってよかったってっていう人の方が多いよ。俺もジョージとかの お母さんに言われたもん、あなたと絶対付き合ってほしくない私の息子って言われて、ああそうですかって言って。
まあでもなんか住む世界が違うような感じしたけどね、ジョージさんも、うん、
だってあれよ、あの今 NASA で働いてるから
すごいね
でしょ、で俺が無理やりグループに出てたからさ、
あまあ、
い続けてたらって思うよね、どんな人生を送ってたんだろうなって思うから、
でもね
よかったと思うよ、
兄貴のおかげでちょっと女の子と話せるようになったと思う、
ね、そうよね、そこなんだよ、そこ、ね、
誰も気づいてないの、誰も当たり前だと思っちゃうんで、
みんなね本当ね、そうそうそう、もうあのねもうチンコに毛が生えたようなやつらで、
そうそう、
みんなねもう見てて悲しかったぐらい生きてなかったよね、
うん、なんか
俺ね同年代で狙ってる女の子ゲットできないやつらが好きじゃなくてね、うん、当時ね、
ああ
でやっぱりに地元にいる日本人日系人グループはさ、
うん、
絶対無理だから、もう何、ね、もう3歳4歳年下後輩たちに手出していくわけよ。俺それが気持ち悪くてさ。
そう、僕たちがとばっちり受けてた。僕の世代の人たち、みんな兄貴の世代の人たちとカップルになっちゃって。うん、
気持ち悪い、本当に。
そう。
分かるわ。
兄貴、ジョーさんが、その、はい、アフリカ人の店員の話が、の続きが気になる。
ああ、じゃあちょっとさらっと。
お願いします。どこまで話したっけ
?2015 年、東京に名古屋から移って、新しくできた友達と僕は原宿でその黒人たちに声かけられるかどうか知りたいから行こうって言って行ったの、
うん、
で行ったらやっぱ相手も見るから、
うん、
僕の時は素通りだったの、何回も何回も何回も撮ったの僕、
うんうん、
で僕だけ素通りだったので、ああほらなあダメだったかって言っててね、もう一人のアメリカ人の友達が、
うん、
なんだ俺らアメリカ人は大丈夫なんだよって言ったら、そのアメリカ言ってたアメリカ人が声かけられたのよ、うん、で俺も笑っちゃってさ、
うん、
え、お前は声かけられてるから、もうゲラゲラゲラ笑ってたの。そしたらそいつブチ切れちゃってさ、
うん、
あの黒人に向かってさ、もうあの、まあ、言っちゃいけないことは言ってね。
ああ、
うん、さ、俺、ほら黒人、あの原宿にいる黒人は今は分かんないけど、うん、僕が行った時は手とかカッて掴んでたのよ。
う
ん、で、
ああ、そうそうだよね。
やっぱ見てくれが日本だけどアメリカで育ってるから、
うん、
急に死なないやつに腕をバッてやられたら、
うん、
What the fuck you touching me for? みたいなさ、うん、You wanna die? とかさ、すげえバーって言ったの。で、俺もおい、俺東京来たばっかりだぞと思って、
うん、
あーおいと思って、でももうそれよりもこいつが声かけられたのが面白くて、
そっかそっかそっか、
で面白いよなーっつってベトナム人のやつ、あの、うん、やつに行ったらベトナム人のやつも消えちゃっててさ、
あ
怖くてね、
あそっかそっか、
そしたらその黒人がさ、へい、なんだろかだろって言ったらさ、マジでね、ほんと7、8人ぐらいどこからともなく仲間たちが出てくるの、みんな、
うん、やばいね、うん、
でね、みんなさ、やっぱアメ話してるとさ、俺はアメリカからだとか言ってんだけどさ、僕らがマジでアメリカからだから見てわかるじゃん。お前らはアフリカ人だと、
うん、
アメリカ人の黒人じゃないと、
あ
の、
うん、
ね、アフリカ人がニューヨークとかロスって言ってんじゃねえみたいなことをさ、その俺の友達が言い始めたのよ、
うんうん、
で俺はもう、あ、もうさすがに 7,8 人無理だよっつって、そしたらさ、そいつはさ、アレックスお前4人の、俺4人のって言ってて、うん、あーもうこれやべえなと思った時に、一人ね、うん、すっげえさ、50セントみたいなタンクトップのムッキムキのやつがね、
聞こえるね、あの音楽
がそうそう、マジで、あのエンドクラブ流れたよ、
ね、
そいつが俺のところに来て、
うん、
Does your friend wanna die? って言ったの、すっごい低い声で、
怖いね、なんか。
で、それを聞いたときに、
うん、
あ、お前の友達マジで殺すよって言ったときに、
うん、
Let's go! っつって、あの、お腹すいたクレープ食べに行こうっつって、うん、で、あの、クレープ食べに行った。
あ、よかったね、その、
そう。
危ない人たちだったんだね。
いや、やっぱりほら、団結力はあるじゃん。で結局あんな凶暴性があるからずっとそこのポリスも何も言わないわけでしょ。今はでも多分指導が入ったのか分かんないけど、
うんうん、
ああでもやっぱ怖かったぞ、一人だけ、あマジだマジのやつがいるって、
いや怖いね、やっぱそういうなんかあのラスボスみたいな人やっぱいるんだねと、初めみたいな人、
そしたらもうあいつはもうブチ切れててさ、もうあの
クレープ、クレープどこじゃない、
クレープ食べ終わったらさ、また戻ろうとか言って、いや、もうやめようっつって、帰って、それよりも、あの、いなくなってベトナム人探そうぜっつって、
逃げるからね。
電話してさ、お前逃げんなよって言ったらさ、逃げるだろ、普通あれはっつって。
いや、あの、
帰ってった。
優しい感じのベトナム人の人の、あの、危なくない系の人だった、
ね。そうそう、全然普通の青年って感じ。でもね、そいつね、やっぱ、そのアメリカ人の友達今でも仲いいんだけど、
うん、
離れる時にね、
うん、
あのやっぱ何も言わない、
うん、
何あの尻尾巻いて逃げるじゃなくてね、うん、青愛がどこで働いてるかよく分かったからなって言ったの、
うん、
だからその戻ってくるぞ俺はみんなを連れてみたいな、
あ
でそれでダメージを、精神的ダメージを与えたのが俺はなんか嬉しかったんだよね。
ああ、そっかそっか。
うん。その、戻ってくるかもしれないからつってさ、もしかしたらめっちゃ友達とか呼んでてる、待ってたかもしれないじゃん。で、結局、待ち損みたいな。
ああ、そっかそっか。
そう。でもその後、しばらくもう行かなかったね、原宿は。
ああ、そっか。原宿も、あの、僕がさ、あの、その30歳ぐらいの時にさ、10年前ぐらいにさ、うんあのライブをなんか渋谷のアトムっていうところ、
うんはいはい、
クラブがあってね、
うん、
1階2階3階とか地下とか忘れちゃったけどさなんか EDM のフロア、はい、ヒップホップのフロアとかになってて、うんうん、
あるね、
うん、それで EDM のところに、
うん、
あのアフリカ人の人がいっぱいいてね、 何してるんだろうと思ったら、そういいんだよ別に、いいんだけど、なりってる女の子を拾い上げてね、連れてって
とか、わかるわかる、
でも何、
まあだから、
あれ、
まあでも僕はね、そこちょっと違うんだよね、ロスにやっぱり90年代後半、2000年代前半、日本人の女の子が留学生とかに来て、で外国人のホイホイ、まあいいんだけどね別にね、何人付き合うか、俺はやっぱあのどっちも悪いと思うよ。
でも分かるけども、寝てるさ女、まあラリってる女の子、
いやまあね確かに酔った女の子をね、まあね、だから地獄に落ちてると思うよみんな。
いや、どこに連れてったんだろう、あの肩にさ担いでさ、やば、この人たちやばと思って、あったのと、あと、なんかあの、やっぱり兄貴が言うようにさ、あの、hey, お兄さん、do you want なんとかって言って、it's cool って言ったら、あの、兄貴にも言ったかもしれないけど、it's cool って言ったら、yeah, it's cool! Cool! って言ってね、パタパタパタパ、パタパタパタパタってやってさ、あ、こいつら英語わかんないんだと思った、やっぱり。
いや、じゃなくて、やっぱみんなその、セネガルとか、
ね、
アフリカとか、でもヒップホップバスケとかあのダンスとかで黒人が日本にどんどんどんどんあの、ね、若者とかにはまってて、浸透してってるから、やっぱりアメリカから来たって言えばさ、悲しいよね。でもなんかね、
俺らがフェイクじゃん、
まあでもそれで女の子をゲットできればいいんじゃない、その人たちは。よくわかんないけど、
だけどそのラスボスみたいな人来たらね、叶わないね。そのあなたは
メーカー人ですよ。分かったよ。わざわざ俺のとこに来て、Does your friend want to die? みたいなさ、
友達は死にたいのかって
、すごいね。
怖いね。言われたら、
って思うよね。
いや怖いね。やっぱりなんか日本とはいえ、なんかやっぱね、あの危ないとこ行くとやっぱいっぱいいるもんだね。
そうだね。
ねえ、なんか怖いですわ。
本当ですわ。でもやっぱ今はね、もうただのおっさんだからね。
あとなんか平和に なりすぎたなってこの間思ったのが、自転車に乗ってたらさ、あの4月ぐらいに新しい外国人の先生がいっぱい増えるのね。なんかね、あの名前わかんないけど。ピエールって名付けたいような、あの、白人の男の人がさ、すれ違いざまにね、僕自転車に乗って、ただあのランチどっか食べるとこないかなって思ってただけなのにね、おっさんめーって目の前、顔の目の前で僕が自転車乗ってて、あいつ歩いてて、おっさんめーって言ってね、って言ってきたんだよ。それでさ、あのすごいブチ切れそうだったんだけどさ、
いやいやブチ切れんなよ、なんで
何のために、何のためにその人はさ自転車に乗ってる人をさ目の前にこう、わーって言って言いながらおちゃめって言う必要が、
だからおちゃめなジョークよ、アメリカンジョークよ。
だから僕あの泣きそうになっちゃったんだよね、なんか悲しいなと思って、すごくなんか。
だからまあいろんな人たちがいるから、いろんな人のアプローチがあって、
そのアプローチは何アプローチだったんだろう、その僕は強いんだみたいな、それが、日本人にしか見えないから僕多分、いや分かんないけど、その日本人だと思って、その、なんだろうな、舐めてるの、
ああ舐めてると思っちゃうね、俺も多分そう思っちゃうけど、まあ彼なりに、
仮にピエールと呼ぶけど、
ピエールね、ピエール、もしかしたらあの他の先輩たちが、マイクはちょっとあのくせ者だって言ってるかもしれないね、
でもその初めて見た人だ、見たことない、あの、違う英会話スクールのなんかピエールっぽいような人がさ、なんか嘘ねって顔をこう近づけて自転車に、あの危ねえなっていう感じの、
かこつけてたんだろうね。
悲しくなっちゃった。何のためにこの人間ってなんか嫌だな。もうだからこ
の時代に。何したの？何したの？
いや、あの、僕、なんか振り向いて知り合いかなって思ったの、まずね。 知り合いじゃないって思った途端すごい切れそうになったけどあの知らないあの人と思ってなんだろう今のはってずっと考えてるうちに悲しくなっちゃった、は
い、
なんか
あのねえその人はさあのマイクの同じところで働いてないんでしょ
働いてないしなんか後ろに日本人の人とか他の外国人のグループたちと一緒になんか
いたんだね
そうなんか多分同じ会話スクールの人たちがね
あじゃあ多分カッコつけてたんだねしたら次だあったら自転車乗ってる時に同じこと言ったら、
うん、
笑顔で、
うん、なんて言えばいいかな
俺だったら Calm down white trash っていう
ダメだった白人の人は絶対に怒ること
それかもう Shut the fuck up and have a nice day white boy、うん、っていう俺は
やばいあの今度は見かけたら
俺白人もてっきりだからさ
そのまああの兄貴は差別的なわけじゃないけどわかるよその
いやいやいや大っ嫌いなんだよ
いやあの調子に乗ってあのあれでしょ
俺は黒人とメキシコ人の方が仲良かったから白人を昔から嫌い
あのまああのなんかねあのいさるからねやっぱ一番だと思う
別にあの全員じゃないごめんなさい
分かってるよ、うん
うん、ただ僕の人生の中で出会ってきた白人は結構嫌いな人が多かった
まあ切れやすいしね
うんでやっぱり、うん、出会ってきた中のやっぱ地元にロスにいた友達たちの中でもやっぱね日本人を下に見てる特に日本人の女性を
9割ぐらいそうだったね
それがもうムカつけすぎてね俺はもう日本人の女性こそが、うん、もう世界で一番だと思ってるから
だから日本人は簡単っていう白人はすごい多くてムカついてたね、うん、
そうまあ女は簡単あのついてくるみたいな
別に
そ
こなん
か、ね、それプラス日本人という人種をやっぱね小バカにすんだよね下にすん見んだよね
チャイニーズって呼ばれた
僕、うん、嫌いだったな俺もしょっちゅうしょっちゅう言われてたなやっぱガキの頃とかね
僕たちのいいとこでもあるんだけどそのいろんなカルチャーの人たちがいていろんな体験ができるからそのカリフォルニアいいんだけどもその中でも
白人
の
人たちはねいや俺らがだって80年後半、
うん、
90年代はひどかっただろう俺すげー言われたもん、うん、そのまあもちろんチャイニーズとか
チンチョンチャイニーズか
あの広島長崎とかさ
ねえムカついたねそのよく言われてたね僕も
うんなんかお前もね死ねばよかったのようにとかさこっちはアメリカ人として育ってんのにさだから僕はマイクもそうだったか分かんないけど僕は最初日本人がすごい嫌いだったのよ
言ってたよ兄貴
うんあの結構多かったのやっぱそうやってアメリカ人としていいのにジャップジャップニップニップマンキーとかヤドモンキーとか言われるのがなんでってなんで俺がとばっちり受けてるのっていうので、うん、日本人の留学生とかいたらもう絶対になんかしたりね財布とまあだからあんまり良くないこといっぱいしてたよね財布取ったりその人たちからしたらさなんでって思うじゃない、
うん、
もしかして夢ができたきてるのにさもう多分その罰が全部今来てるんだよね。
いや、
うん、で
僕はあの僕は逆にその斉藤正則君とかあの拓也君とかねなんかいっぱいみんなねあの勝手に親の都合で転勤しておくすごい悲しい思いをしたから嫌いだった。あの
みんなあ途中で帰っちゃうから。
そう。転勤とかでさ親の転勤でせっかく仲良くなったのに大好きだったのにみんなあのビックリマンチョコとか集めたりさその一人永田明君っていうなんか、うん、
だね
お親がビックリマンチョコ買ってキラキラが僕がもらっちゃうと泣いちゃうやつがいてでお母さんがあげなさいって明君にあげて、
もらえたの
私が買ったからいいそうそうじゃあ悲しかったよだって おばさん僕たちに買ってくれたのにさ自分の息子にキラキラあげてっていう
ああそういうことね
だから僕ねそのお母さんは大嫌いだった
ああ俺もいたよ何人か日本人のお母さんでうん、いたわあと、名前忘れたけどそいつのお母さんお父さんがなんか日本に帰ってビックリマンチョコ あとドラゴンボールのカードダスの箱買いみたいにしててね、
うん、
で僕もそこにいて、
うん、
なんかチョコレートいらねえからゴミ箱に捨ててんのを俺が持って帰ってたのを覚えてる、
うん、もったいないことしてたよね。なんか
プライドもクソもなかったから当時は、
うん、10歳の時にそのカードダス買いに行ったらカードダスの横にゴミ箱あって捨ててあってね、それも拾って帰ったよね。
だってさ、俺とマイクが初めて日本に来た時、
ね、
少年ジャンプを、
そうだね、あれね、
ゴミ捨て場で紐でくくってのを持って帰ったもんね。
今悲しくなるけどさ、目がキラキラしてたもんね、ジャンプが入るって、
うん、だから俺らみたいなのが小じきなんだよ多分。
違うよ、絶対に違う。カルチャーの違いでさ、
まあ、
個人的なのかもしれんけど、その、うん、僕たちにとっては宝物だけど、その日本の人にとってはそんな、ね、いらないもの
だ
った
んだよね。だからスペースを取るから、読み終わったらリサイクル。そこはね、ちゃんとしてる。うん、僕も、そう、うん、でもやっぱり僕らは、ものを大事にしないと、
ね、
っていうか、もうケチだったから。
漫画の表紙が、ぶち破れるぐらい読んで、僕たちカバーがない漫画ばっかり読みすぎてね、
ページとかも、もう色付け変色してるぐらいに、もう
こち亀なんてね、もうカバーがない、あ、もうほとんど緑だったもんね、僕たちが見て持ってたこち亀は。
そうだね、だからさ、それでガレージの中に少年ジャンプとかさあるじゃん、ぐっちゃぐちゃの、うん、あれをさ読んでるとさ、友達がさ どうしたんとか言ってたわ、
うん、なんかみんなだから お金みんな持ってたね、日本から来てた人たちはゲームいっぱいやらせてくれてたけど、すごいやっぱ悲しかったもんね、今思うと。九太郎のゲームやったりさ、
悲しかったけど、うん、俺はそのお金を持ってた人たちを恨んでたんじゃなくて、自分の置かれた環境に、うん、を呪ってたね。
僕そのなんかムカつくとかないんだけど、ただいいなって、僕も欲しいなと思ったな。なんかそのこのゲームいいな、なんか仮面ライダーのものあっていいな、いいなって、楽しいなってずっと思ってたな。
なんか全部コンプリートできなかったよね。一個あったら、
うん、
それを大事に持ってるみたいな、
うん、
だってクリスマスプレゼントでサンタになんか欲しいって言った時に、なんか親父が舌打ちしてたの覚えてるもん。
でもサンタいないって教えてくれたの兄貴だけどね、アレクセリーさん。僕泣いたの。
いいよ、だってあんな分かりやすい
よ。僕でも信じてたんだよ、サンタいるよって。でも兄貴とよくソファーの後ろで隠れたりさ、
そこは覚えてるな、
かすね。
いやだからよく覚えてることと覚えてないことがあるのと、全部ひっくるめてよく親父と兄貴を許したなって思うよね。
まあまあまあ、そうだ
よね。心広いよね、俺らね。
まあでもなんか
いるよ、絶対、絶対許せないのとか、これが事件に発達するとか、絶対そっちの方が多いんじゃないかなと思うね。
僕はまだ怖いんですもん。
怖いもんな。
まだだって、まだ僕、作った曲アップするの怖いもんなって、
見てないって、そんな。
絶対見てないの知ってるんだけど、だってもう1週間経っちゃった、うん、その兄貴は調べろっつって。
うん、大丈夫よ、それでいいのも。
だから、はい、ね、こう怖い、怖いな。
大丈夫よ。うん。まあでも頭は上がらんよね。助けてくれるときは助けてくれるからさ。
そうだよね、かっこいいところもあるんだけどな。でもまあ、いや久しぶりに兄貴とそのなんだっけ、うん、高校の時あったものとか思い出しながら、
そうだね、俺もなんかやっぱ話マイクと話して思い出す。
うん、僕は見てたから、兄貴の内容ね、まあ、バスケやってる時誘ってくれたり、いろいろ見てきたから、その兄貴のめっちゃ荒い運転も見たし、ちゃんとまあ、デートしてるときはちゃんと優しい運転してたり、だけどタコスとか食べながら運転してたときもあるし、なんかまあなんかいろんな兄貴見てたな、それとにかく。
そうだね、なんか両腕を使わないで運転してたからね。
そうそうそうそう。で、
足の太ももだけで、右折、左折してて、それがどうだとか言ってた頃の自分をぶっ飛ばしたよね。
でもね、周りの友達に話した
ら、よくできてたわ。
いや、やってるんだよ、みんな、そういうアホみたいな。
いや、やってねって、なんて俺もう U ターン絶対してやるとか言ってやってたけど、みんななんか笑ってたもん。
新潟のおじいちゃんも U ターンしてたよ、この間。おじいちゃんダメだよあそこでとか、そこ止めちゃダメだよ、八百屋の前だからって言って止めちゃダメだって言いそうになったもん、おじいちゃんに。
そうだね、こっちに来てやっぱなんかちょっとでもスピード出したら、
うん、
おいおい、ここ人めっちゃ歩いてて、子供とかのな、
そうそうそう、まあ、
歩いてんのにスピード出すなよとか思うよね、うん、どんなにね急いでスピードを出してもね、結局赤信号で止まんだから、考えろよとか思うよね。運転しなくなって思うようになったかな、うん、でも僕の場合はやっぱ息子がいるから、
うん、
あんなクズにならないでねとかは聞こえるようには言ってるけど
ね、そうだよね、
うん、俺もう赤信号とか絶対渡んないから、誰もいなくても渡んない、絶対に。なぜかというと、
うん、
子供がそれを見て真似した、それで事故ったらって思うと、
うん、
無理だから、もうポイ捨て、つばき、ね、そういうなんか、うん、なんかルールを壊すのは絶対にしない。
つばきで思い出したけどさ、若い頃ペってさ、なんか、まあ、兄貴もそうだけど、なんか不良みたいなやってたけどさ、僕ペってできないんだよね。どうでもいいけど、一回やろうとしたら風でさ、シャツについたんだよね、ペって。それでさ、どうやってやってんだろうと思ったことある。そのダサいでしょ、ダサいんだよ、うん、だから僕一回もその成功したことないからやらなかったんだけど、その、うん、兄貴とかさ、そのヤバそうな人たちみんなペってなんかやるんだけど、どうやってやってんの、みんな。なんか、うん、
分かる分かる。でだからタバコ吸ってるとかが出るんじゃない、わかんない。俺の一人ぶっ飛んだ友達は室内でも唾入ってたからね。
あ、まあそういう人もいたね、なんかやばい人たち、うん、
死んだらいいのにとか思うもん。
だけど僕みたいにシャツにつけた人いないだろうね、
ダサい
な。僕だから、あ、僕ダメなんだと思った。そのまあタバコも吸わないし、その、
うん、
僕はこういうペって、まあちょっとやってみたくてやってみたけどできなかった。もう一回目がもうシャツにね、まあ、ベチョってついて。
でもさ、やっぱみんななんかその通る道なんじゃない、僕らの子供たちもいつか。やっぱり友達といた、その友達のグループの中で偉そうにしてるやつがやってたら真似しちゃうみたいな、うん、あるんじゃない、うん、俺嫌だよ自分の息子。俺もう自分の息子がなんかね、時々俺とか言う時、
うん、
やっぱ反射的に怖いって言っちゃうもん。もう奥さんに怒られるけど、
あ、でも
俺なんてさ誰でも言うじゃん。
でも僕も息子に怒ったよ、小学生の時は。
自分に今でも僕っていうようになったからね。もう俺はもう封印したからさ。
なんかね、
ダサいんだよ。もう奥さんと喋ってる時とか絶対僕だよね。俺とか言ったらなんかカッコつけてんじゃねえよおい、ジジエって思っちゃうもん自分に。
逆にさ、パパ、あ、そっか、僕今やっと慣れてきたけどさ、自分のことパパって、
うん、
パパ
って言われ、うん、パパって言うね、
パパは
言うね、パパ、ママ言うわ。
拙者は拙者、
拙者、いやー、わからん、何も言わないと思う。でもなんか ね、
うん、
やっぱ僕は下ネタが大嫌いだから、
うん、
息子がなんか面白おかしく言うと、まあ日本だとみんな言うって言うから通る道なんだろうけど、僕らは子供時代絶対言わなかったじゃん、もう言語飛んでくるから。
そうだね、それでお笑い取る人とか見るとなんかえーってなる、ね、
そう、引くんだよ。俺も下ネタだっけなんだよな。いや、ね、今でもダメ、聞けない。
サラリーマンの人と飲み会とかするとみんなそんな話ばっかりだ。もう
本当に深い、
うん、
いやもう俺もセクハラとか大嫌いだからさ。
本当だよね。なんかね、自分の彼女とか嫁さんにさ、ね、なんかしたいことになったらすればいいね。その、あらこだっていうのを男同士で話すのムカつくよね、ちょっと。
でもそういうおっさんたちのセクハラをうまくかわして、
うん、
こう、なんだろうな、 なんだろうな、うまくかわせて、
うん、
なんか笑いに変えれる女子はすごいなと思う。
もうやっぱり経験値が違うんだよ絶対に。なんか
うまいよ。だってそんな能力いらないのにさ。
いらないのに生きるためにね。だすごい。だから女の人はすごいよね。だからあのね、
まあ、昔なんかもう当たり前だったわけでしょ、その世界なんか、
うん、ねえ、ほんとにかっこね、なんかね、
うん、嫌だな。やっぱそれだけでもうその人のことをリスペクトできなくなっちゃうんだよね、僕の場合は。すごい極端。
まあでもしょうがないよ、セクハラは良くないですよ。
だからもう仲のいい友達でも、
うん、
飲みに行って変わる人とかいるじゃん。
うんうん、
そう、飲みに行って口調がなんか偉そうになったり、
うんうん、
そういう女子にセクハラ的なことを言ったり、
グラントかい、うん、
それだけでもうシャッター閉まっちゃうから、まあ、もうめんどくさいと思う。だから友達できないんだよね。
いやでも僕の元親友グラント海がそうですよ。
お前さ、あのフルネームで言うな。
あ、そうだ、あのグラントさん、グラントさんは酔っ払うと僕の頭をはたくから一回
やろう。ああ、もうそんなやつも、まあもう政権好きだよな。
ライブでさ、あのサイド MC やってくれてたのずっと、あの久しぶりに友達になって、でずっとさライブ一緒に出てくれてたけど、いつもあのステージの裏にさ、なんかダンサーとかいっぱいいるでしょ、女の子とか、
うん、
こいつがさ緊張するからさ頭はたかれたから、あの、
うん、だっせ、俺の俺らの親父みてえじゃん、なんか。
そうだけどはたくんだよ、思いっきり。友達なのにさはたくから、僕あのグラント君今日死ぬかって言った。
俺親父のさ、なんかあの他の親とか、
うん、
友達とか恋人とか紹介するときに、なんかうちのバカ息子がとか言うと、誰が言ってんだと思う、いつも思ってた。
それあの、
うん、お前が言うなジジイと思ってたけど、
うん
うん、今思えば、
お母さんがいる3ヶ月ずっとモノマネしてたよ。いや、うちのバカ息子がお世話になってますね。うちのバカ息子が。
気持ち悪い。いや、まあまあまあまあまあまあ。
頭をね、落ち着けてね、あの、お辞儀しろみたいな感じでね。そう、よくやってたな。
だよね。
あと、ロバート・デ・ニーロみたいに手をこう、なんか、手をこう、上げてね、あの、お金払う、あの、お父さん払わないとねっていう時に、こう、ポケットに
入れて、うん、やるね。
あのロバート・デ・ニーロをやるんだけど、それ僕本当に嫌だった、ね、あのマフーバ使いたいと思った。
あー、で電子ジャーに封印ね。
そうそう、やりたかったなーって。
はー、うん、でもまあ僕らはね、親に手出さなかったのは本当に偉いと思うよ、
ね、あ、そうだね。裏そういうさ
ニュースとか見るじゃん。
見るね、最近、
うん、もうあの負傷させた殺したとか、あの気持ちわからんでもないよね。でも手出したら終わりなんだよ。負けを認めてるんだよね。状況がどんなことであれ、やっぱり自分を育ててるんだから、
うん、
ね、まあでもいろんなのいるだろうけどね。もうなんかそういうニュース見るとね、ついついあのなんかインスタグラムのストーリーで共有しちゃうね。やっぱそういうこういうこんな悲しいことがあったんだなって。
うん。
いやだよね、かわいそうだよね、自分の親を手にかけるとかさ。
ね、どんな気持ちだろうね。
でも理由もあるわけよ。その、ご両親がさ、認知症になって、すごい、ボロクソ言ってきたりとかさ。でなんで自分もね、自由が奪われるじゃない。だからこうね、思っちゃいけないことを考えてしまったり実行したりする人ってもいるけど、やっぱその人たちじゃないとわからないこともあるから。昔はさ、ニュースを見てもさ、自分とは関係ない、どうでもいいって思ってたんだけど、 やっぱりね、今はもう一つ一つのニュースを見て、自分がその人だったらとか
考えちゃう、共感しちゃうね。
この残された後とか被害者、あの加害者とか考えるとやっぱね悲しくなるし、あの俺だったらこの歌死ぬけどなとか簡単に言えないよね、やっぱね。
なるほどね、兄貴結構共感したりさ考えるんだね。
追い詰められてたとか、これしか方法がなかったんだよとかさ、やっぱね、なんかバカにするのだけはダメだよね、絶対に。そういうニュースを見た時に、あ、こんな悲しいことがあったんだな、みんな報われますようにって思うし、やっぱねそう思っちゃうな。昔はなんか自分の友達とかでも、自殺した人とかはさ、いやもう自殺したらあの地獄行きだみたいな考えだったけど、いやもうそんな風に考えられないよね。
だから兄貴結構ね、なんだろう、共感しちゃってるんだろうね。そのいや分かるよ、そのぐらい辛かったんだろうなとかさ。
そうだよね。
なるほどね。いや分かるよ、僕も奥さんとニュース見ると、あ、ニュースとかさ、なんかテレビを見るとなんか一緒になって、何やってんのこれって、おじいちゃんおばあちゃんがこんなによくしてくれたのになんでその人お金使うのって、昨日なんかの番組見て思って、多分奥さんうざがってると思うけど、うざがり共感してるか分かんないけどさ、一緒に、一緒になってテレビ見てその言ってるけど、
まあね、なんかねかわいそうだよね。
いや兄貴今もうこんな時間になったから、兄貴最後にさ、
はい、最後何、
最後に高校生の時にクラス中に兄貴お菓子食べてたでしょ。
うん。
いやだってオッケーだったでしょ、僕たちの確か高校の、確かのソーダも大丈夫だったでしょ。
うん。
で兄貴の世代の時はなんかかき氷じゃないけどさ、そんなのものなかったっけ。
あったあった、スタッシー、俺らの高校のスタッシーマシーンは飲む前に見ないといけない。なぜかというと中にアリとかが入っているから。
でもね、兄貴たちのせいかわからないんだけどさ、
はい、
なくなってたんだよね、僕せっかく。
それはね、僕らの代の時にね、学校中のね、自販機をね、ひっくり返してね、中のお金を盗んだバカがいたんだよね。
なんか悲しかったよ、僕。なんで
だから鉄格子みたいの入ってんだよね。
そうそう。なんでないのって。あれが有名だったのに、あの高校。
いや、でも、最後に言わせて、前、一緒にアメリカ帰ったじゃない、で、僕らの高校通ったじゃない、すっごい変わってたよね。
宇宙船みたい。
本当に。もう時代が変わったんだよ、もう本当に。
何なのね。
治安いいんじゃない、もしかして。わかんないけど。
いや、あれだよ、今ね、コンプトンとかからさ、黒人の人が引っ越してきてね、治安は悪くなったって聞いたんだけど、見たらね、全然違う。
多分なんかそういう人たちが入ってこないように物価が上がってんだと思った、俺は。
あ、なるほどね、もしかして、周りに、あ、そっか、そうかもしれない、ね。
ギャングとかじゃなくて、そう、住めなくなって、ホームレスになった人たちが、悪さしてんのかなって勝手に思ったな。俺がなんかホテル、すげえゲトなホテル泊まって、夜初日一人でずっと歩いてたんだけど、やっぱね、ギャング系の怖さはなかったけど、ホームレスめっちゃいるやんと思った、
ね、ホームレスの人増えたね、確かに、
しかも、あ、俺の嫌いな白人のホームレスめっちゃいたから、
結構あれだね、結構しつこい人たちだね。
だけどね、それでもなんかかわいそうだなと思ったもん。なんか、まあそういう感じでね、今日は昔話が少しできてよかったですよ。
いや、もう僕はもうその自販機がないのが悲しかったです
いいじゃない、今日本はもうちょっと歩いたらあるじゃない、もうパラダイス
あるけど、もう違うんです。僕は高校時代の時に憧れてたスラッシーマシンが、
これもう 唇が紫になるぐらい飲んでたよ。
あと兄貴の手よく赤かった。フレーミングホットチートスばっか食べてたんで
しょ。ああだね。いやほんとアホだき、もう嫌だな。昔の自分とかも嫌だもん。
あの金髪で、なお髪の毛が長くて黒い手袋をいつもはめてた時の兄貴。
ダサすぎる感じで。
本当に、いや昔の写真見たらでも懐かしいと思って
て、ダサいよ。もう
ピンクだった時もあったね兄貴。
あ、それはあのヒデが死んだから。
あれかっこいい、かっこいいと思ってたけどね、勝手
に。ヒデはすごい僕好きだったから、
ずっとね、ね、あの言ってたよね、布袋寅泰も好きって言
ってた。布袋寅泰も好きだったな、かっこいいね。あのスラムダンク歌ってる人亡くなっちゃったね、ワンズじゃない方。
あ、本当に。
うん、最近ね。
ゼギ
ー No, I forgot the name, but I think it's スラムダンクだったと思うけど。
そんなんか、うん、絶対に誰も歌ってる人？
あかね、名前忘れた。
うん、誰だろう。
そういうわけで、
はい
はい、また、
また
来週ね。
来週、うん、じゃあ兄貴元気でね、兄貴の家族の皆さんによろしくお願いします。
うんうん、全然あの、うん、あのちょっとやばいけど生活は、そのまた今度話しますわ。
もまたなんか メルカリのこと質問あったらいつでも聞いてね。
はい、あ、メルカリデビューね、それも来週話させてください
ね。あのすごいね、なんかもう売れてるみたいね、はい、
メルカリストになりました。
メルカリスト、メルカリスト、
はいはい、値下げしませんよ。
値下げしないメルカリストだね。いいね。
はい、じゃあね。
じゃあね兄貴、バイバイ。
はい、
バイバイ。
はい、 See you.
See you.